はい、では第3話、辛い単純作業の修行と楽しむ秘訣を解説していきたいと思います。まずはじめに、前回まではね、第1話第2話とマインドセットのお話をさせていただいたんですけども、今回からようやく、本題でもないですけども中身の方に入っていきたいと思います。序盤はね、マインドセットの復習もちょっとずつしながらね、ちょっとずつ内容に入っていければいいかなと思うんですけども、最初にね、どんな話からしていこうかなと思ったんですけども、例えるならちょっと青臭いかもしれないけど、正義っていう言葉があるんですけども、例えるなら漫画でよく正義正義ってね言ってる人もいますけどもね、正義とは何なのかってね、正義っていうのは私の中では、その人が信じることを貫くということですね。その人が信じることを貫く、そうですね。ですから、その自分の信じる道を突き進むということを、それが正義だと私は思ってます。なぜこんな話をするのかというと、コピーライティングっていう技術自体がちょっと危うい面もありまして、悪い方向に、詐欺とかですよね、にも使えてしまうということで、ちょっと人によっては危険なテクニックにもなり得るんですよね。だからこそ正義と、自分の中で正しいと思うことをやってもらいたいということで、そうなんですよね、正義。正義ですね。やっぱりね、大抵の人はそんな悪いことしないとは思うんですけど、どうしてもやっぱり中にはね、悪い風に使いたいという人も出てくるかもしれないんで、一応釘を刺すという意味でもね、ここで言っておきたいんですけども、マインドセットはね、聞き飽きたという人もいると思いますけど、やっぱり第1話第2話読まないじゃなくて聞かないでね、第3話から来てしまったという人は、まずやっぱり第1話第2話に戻って話を聞いてもらいたいと思います。これがないとスカスカのスポンジのようなね、話の内容になってしまうのでね、ちょっと危険です。多くのね、商材でマインドセットがね、重要ですよっていうのはね、多く言われていることなんですけども、土台ですよね。土台が、住宅の基礎工事がなければ家はすぐに崩れて崩壊してしまうでしょうっていうね、それと同様ですよね。土台ですね。ここがね、やっぱり頭では分かっていても、どうしても なんか聞きたくないということがね、そういう人もね、たくさんいると思うんですよね。やっぱりマインドセットなんてつまんないよってね、思う人も大勢ねいると思うんですけども、あなたにはマインドセットからしっかり聞いてもらいたいと思います。マインドセットはね、そうだな、いくら突き詰めてもね、いいと思うんですよね。何十個覚えればいいんですかっていう話になりますけど、何十個でも何百個でもいいですし、マインドセットっていう商材も出てるぐらいですからね、やっぱり。マインドセットはとても重要です。で、マインドセット、なんだろうな、重要重要と言われても何が重要なんだっていう感じに思っちゃう人もいると思うんですけども、本当に土台なんですよね。何回も言いますけども、で、私の話はどこかで聞いたことがあるぞっていう、これからね、話すことも含めて思われる方もたくさん出てくるでしょうし、しかし私なりのフィルターを通してなるべく分かりやすく話して、いろいろな角度から解説していきます。ですので、まとめた総集編じゃないですけど、たくさんの商材を学ぶよりかは、私の話を聞いてまとめて話を聞くぐらいの感覚で聞いてもらいたいと思います。テクニック的なことはね、後半でいくらでも出てくるのでね、最初はゆっくりとマインドセットからね、順番に頭にね、入れていけばいいと思います。短期的にね、稼ぐチャンスっていうのはその時代時代によってあると思うんですけども、一番代表例としてはプロダクトローンチなんていうのもね、そうですね、聞いたことないよっていう人もいるかもしれないんですけども、プロモーションということで、 販売を促進するために行う活動っていうのを短期的に行ってしまうという手法で、まあ今ではね、やってる人少数だと思うんですけど、これはもうもちろん短期型に特化した技術なんですよね。まあ歴史は言えば、アメリカのマーケッターのジェフ・ウォーカーさんという人が開発したものなんですけども、本人は24時間で1億円の売り上げを上げられるようになっただけでなく、彼の手法を学んだ人も、まあ、総売り上げで500億を超えてるっていうふうに言われてます。それぐらい稼げる手法だったんですね、当時は。今では使ってる人は全然いないですね、やっぱり。短期的な売り上げを目指すと、やっぱこういうチャンスも中にはね、巡ってくるんですけども、まあ、どういう仕組みなのかっていうと、まあ、オプトインっていう言葉があるんですけども、まあ、どういった言葉かっていうと、まあ、メールアドレスを取得するためのページですね。ランディングページっていうんですけども、そこから、まあ、一リストですか？一つのメールアドレスに対して300円から、まあ、高いので2、3000円で買い取って、そこから広告を打つっていう手法なんですけども、まあ、長期的に稼ぐようになれば、こんなもの必要ないんでいいんですけども、まあ、短期的に稼ぐ方法として、こういう方法もあったんだなっていうことは、頭の隅に入れておいてください。まあ、長期的に稼げるということは、人間が自立できるということですから、ネットビジネスでね、じゃなくても、やっぱり個人で自立できるっていうのは、素晴らしいことだと思います。今回はね、コピーライティングに絞ってますけど、ネットビジネスでもこれは応用が効くと思います。そうですね。ネットビジネスでもね、アフィリエイトでもいいですし、何でもいいですよ。背取りだろうが、なんだろうが、転売だろうが。何でもやっぱ言葉って使えますよね。その言葉をコピーライティングですから、何でも応用が効くんですよ。で、一度コピーライティングの能力を手に入れてしまえば、あとはシンプルですね。シンプルに繰り返すだけでいいんですよ。そのテクニックを。まあもちろんマインドセットも含めてですけども。ですので、あなたもそういう世の中に出回っている安いね、安い謳い文句、宣伝とかにはね、流されないでほしいですよね。楽して簡単なんてものはね、この世に99%以上存在しません。ですので、大切なのはスキルということになってきますね。まあ、コピーを毎日書かない人はコピーライターではないっていうね、そこまで豪語するね、コピーライターも中にはいますがね、実際はね、その通りなのかなっていう、まあもちろんね、毎日書くなんてちょっと予定が入ったらできないじゃないかっていうのは、そういうのはね、ちょっと目をつむってもいいと思うんですけど、まあ、余裕があるんであれば、毎日、まあ余裕でなくてもやっぱりコピーはできるだけ毎日書くべきだと思います。それは時間はもちろん短くてもいいんですよ、長くからを。習慣化することが大事なんですよね。1日5分でも10分でも1時間でも2時間でもいいので、とにかく毎日何か書くっていうこと。ブログでもメルマガでも、Facebook でも Twitter でも、媒体は何でもいいです。とにかく毎日書き続けることを習慣化するっていうことが大事になってきますね。まあどうしても書けないという日もね、もしかしたらあるかもしれないんですけども、可能な限り毎日書くということを覚えておいてください。コピーライターの心構えというね、意味でね、これもちょっとマインドセットに近いんですけどもね、可能な限り毎日書いてほしいということですね。これがね、書けない人っていうのは、やっぱりどうしてもいるんですけども、私も書けない日あります、正直。毎日書いてるかって言われると、まあ見てるだけって日ももちろんあります。だけどできるだけ書くようにはしてます。その上で相手に対する理解っていうものが重要になってきます。理解です。まあ相手のことを理解することがコピーライティングだと心に留めておいてください。これは重要なことで、一番に大切と言ってもいいかもしれないです。相手に対する理解です。 さらっと言ってますが、とても重要です。理解です。理解。理解することが重要なんです。そうですね。理解に関して言うと、分かってほしいということですね。分かってほしい。理解。信じてほしいとかね。それもちょっと近いですけども。分かってくれさえすれば、売れちゃうんですよね。やっぱり自然と。ポイントポイントが分かるようになりますから、その相手の。あ、この人はこういうこと分かってほしいんだなとか、人によってはね、世間話がね、好きな人もいれば、ちょっと専門的なね、まあ、高学歴な方とかとね、話すときは、ちょっと入り組んだね、内容の濃い話じゃないとなかなかピンとこないっていう人もいればね、人によっていろいろなんですけど、まあ、とにかく相手に対する理解を深めるということ。相手は分かってほしいんですよ。自分がこんなことで苦しんでいることや、自分の考え方、普段思っていることを、まあこれが分かってくれるだけで、ちょっとくらい何かお願いしても聞いてくれます。理解してくれてんだなと思うと、お願い事でも聞いてくれます。要するに、あなたから商品を、まあたやすくとまでは言わずに、買ってくれる可能性がやっぱり高まるということですね。まあそんなにうまくいくのかってね、感じかもしれないんですけど、この理解というものができると、まあ簡単にって言ってもいいぐらいにうまくいきます。まあ何度も言いますけども、理解です。これを心に刻んでください。まあ今回の第3話で最も重要なことの一つかもしれません。理解です。まあそして次に重要なことっていうのは、共感です。相手と分かり合うということです。感情っていうことがミソなんですけども、感情に共感することこそが相手を動かす原動力になります。まあ、相手の状況に共感するんです。相手の症状の状況とも言いますね。相手の感情に歩み寄る姿勢が大事です。相手を自分の思ったように、まあ、動いてもらうっていうことは難しいようで、実はシンプルにできています。これの元となるのが心理学なんですよね。コピーライティングっていうのは科学と心理学の間にある学問と言ってもいいかもしれません。人によって心理学寄りの人と科学寄りのコピーライターっていうのも分かれてきます。まあ、特に心理学は突き詰めると終わりのないね、話になってくるんでね。もうコピーライティングの深いですっていう話はしたことがあると思うんですけども、まあ、ここにあるということですね。心理学。まあ、人間の深い心理を理解して、やっぱりこれがあるから廃れないというか、これがあるから時代を経ようとも、どれだけ時間が経とうとも色あせることのないスキルであるという、そういう話にもなってくるんですけども、だからこそコピーライターは安くお客さんから買い叩かれない職業だっていうふうにも言えますね。まあ、安くしようっていうのはやっぱり商売やってる人だったらね、負けてくれないかとかね、そういう話が出てくるんですけども、コピーライターは基本的には買い叩かれない職業だとも言えます。大体は、まあ、コピーの売り上げであったり、利益のパーセンテージで商品のコピーを書いてほしいっていうのが普通になってきます。例えば物販なら10%とか、売り上げの。情報商材なら25%とか、まあ利益率によっても変わってきます。まあまだね、最初なんでね、全てを理解する必要はないですけども、まあ大体こんな感じの商売ですよね。そうですね。このパーセンテージもちょっといろいろあるんでややこしいんですけどもね。人によっては売上の伸びた分から何十%くださいっていう人もいるし、最初から売上の何パーセントくださいっていうのもケースバイケースですね。まあコピーといえばセールスレターをね、思い浮かべるかもしれませんが、これが全てではありません。メルマガやブログの執筆、PPC 広告の出稿なども含まれます。 この前に言ったかもしれないですね。大体ね、2パターンに分けて私は考えてるんですけども、セールスレターだけを書く場合と、その前のランディングページ作りなどの集客までマーケティングをやる場合とかあると思います、コピーライターにも。要するに、ダイレクトレスポンスマーケティングとか、そういう話になってくると思うんですけども、セールスレターを、いいレターを書いても、そのままでのお客様集め、集客ですね。集客の段階で失敗してると、売上が伸びないっていう場合もね、出てくるんですよね。そうなってくると、どうなんだって、セールスレター、いいレター書いたのに売上が上がらないってどういうことだっていう話になってくるんで、ここでやっぱりね、場合によっては口出しして、その前の集客の段階からね、仕事をやるっていう場合も考えられます。まだお客リストがいない場合はね、ランディングページを作ってあげて、そこにアクセスを PPC 広告を使って流してあげて、一緒に仕事をするっていうね、そういうパターンもありますね。無料レポートなどを作ってあげてもいいですし、そういう作業も含めて、2パターンあるんじゃないかなっていうふうに考えています。そうですね。コピーって難しいですかね。難しいと考えるなら、まだ勉強する余地はあるのかもしれないです。そうですね。難しいんですかって言われると、難しいよっていうのは普通だとは思うんですけども、これはやっぱり経験なんでね、時間とともにやっぱり知識も増えるに従って、アウトプットしていくに従って、やっぱり自信もついてくるでしょうし、そういうことだと思うんですけども、やっぱりどこまで勉強すればいいかってね、人は悩むもんだと思うんですけども、もう本当に終わりがないんですよ。終わりがないぐらい深いし、これこそやっぱり一生涯のスキルっていうふうにね、考えて仕事する人もたくさんいますからね。一瞬だけ稼げればいいやと思うんだったら、他のことをやった方がいいかもしれません。ただ、やればやるだけリターンは大きいです、コピーライティングの方が。コピーライティング以外やるんだったら、例えば SEO とかね、他のことを突き詰めてやるんだったら、私はコピーライティングやった方が、リターンが大きいなと思うんで、コピーライティングをやってます。別に SEO が悪いとは限りませんけども。いろいろな書籍やセミナーとかね、教材がね、最近ではね、領書が出回ってね、来てますけどね。あなたはこの教材から何を学びたいですかね。やっぱりそこは私としては気になるところなんですけども、何をもってこの教材を学びたいっていうテーマを決めてやってみるっていうのもね、やっぱり学びの一つになると思うんでね。コピーの全貌を学びたいでもいいですし、全体像を知りたいとか、セールスレターの。セールスレターのこともね、これから話していくんで、安心してほしいんですけども、何を学びたいかっていうね、はっきりさせておくっていうのもね、いいかもしれません。よく言われるのが、写経ですけども、これはもう前も言いましたけども、ぜひやってもらいたいですね。写経はやっぱり、外せないですね、やっぱり。それぐらい、リターンがね、これもまた大きい作業だと思うんでね。ただ気に入ったコピーをね、売れてるコピー、いいコピーをね、鉛筆でノートにね、ボールペンでもいいですけども、マルチすることで自分のスキルとかね、レベルをね、上げてくれるっていうことなのでね、シンプルでいて、それでいて、リターンが大きいということで。1ページ書いたらいくら入ったってね、それぐらいの感覚でいいと思うんですよ。お金が入ってくる感じですね、将来の貯金箱に。これが将来自分のお金になるんだなと、これ書けば書くだけお金が入ってくるんだなぐらいの、それぐらいの感覚でやってもいいと思います。やり方は他にもあるんですけども、実際に書かないで読んで空で覚えたっていう人もいますね。暗唱して覚えたっていうことですね。 真似るという行為っていうのは一見ね、無駄に見えるかもしれないんですけども、ぜひやってくださいですね。効果は抜群ですね。まあ何回も言うんですけど、粗悪なコピーとかね、悪いコピーっていうのは真似るとひどい癖がついてしまうんでね、真似るコピーはしっかりと選んでほしいということですね。これはね、ちょっと真似るとまずいなっていうコピーもね、中にはあるんでね、これをやってしまうとコピーが下手になってしまうんでね、逆効果ですよね。まあただでさえ時間と労力をね、使ってやるわけですから、どうせなら力をつけてほしいんでね、いいレターを見つけてください。まあ写経はどれぐらいやればいいかっていうと、1日にまあ1時間ぐらいがまずはいいんじゃないかな。まあ人によっては2時間とか30分とか様々ですけども、毎日10分でもいいので、最初はまあやり続けるということから始めてください。まずは土台を作りましょうということで。土台ですね。まあ、写経も土台の一つだと思ってください。まあ、写経もマインドセットの一つだと思うぐらいの気持ちでいいと思います。腑に落ちるまで何度も読み返してみるというのでもいいですし、まあ、とにかく写経ですね、まずは。まあ、自分の心がね、腑に落ちてきたなと思ったら、次のステージに進みます。何が自分にとって大切かっていうね。ことですね。あなたは自分の大切なことややりたいこと、望み理想は持ってるでしょうか？まああると思うんで、誰でも。なきゃこの教材と手に取ってないと思うんで、何かどうしてもやりたいことだったり、望みだったり理想だったり必ずあるはずなんですよ。それをね、まあよくあるセミナーのセッションでやるんですけども、100個ね、時間を取ってね、書き出してみてほしいんですよ。自分が欲しいもの、やりたいこと、成し遂げたいこと。まあ、例えるなら、友人を100人作りたいとか、お金がいくら欲しいとか、何々が欲しいとか、まあ、組織を作りたいとか、まあ、自分の棚卸しになるんでね、まだあるな、やっぱり。なんだろうな。やっぱり人を管理したいとかね、たくさんの人間を、逆に人から使われたくないとかね、あとは仲間をね、たくさん増やして楽しんで仕事をしたいとかね、まあ仲間外れにされたくないとかね、まあ成功したいとか、まあ仕事の幅がね、広がりますね、こういう自分の棚卸しをすることによって。次に、まあ自分のコピーのスキルをどれだけ高めたいかっていうのをイメージしてみましょうということで、まあそうですね、イメージは大事ですよっていうことで、まあスラスラとね、セールスレターを書いてる自分っていうのをイメージしてくれればね、単純にいい話なんですけども、スラスラとまではいかなくても、やっぱり真似ることがね、やっぱりセールスレターなんでね、まあ、スラスラととは言わないんですけども、まあ、楽にね、なれれば書けるようになってくると思うんですよ。なれればなれるだけ。で、まずはセルフイメージを高めましょうということで、セールスレターをどれぐらいで書けばいいかっていうと、時間ですね。人によってまちまちです。その人の、それぞれの得意分野にもよると思うんですけども、まあ、なぜかというと、それは、リサーチに時間が、まあ、後でね、リサーチについてはね、お話もするんですけども、リサーチに時間がかかるからで、リサーチが終わってる人であれば、早い人で10時間でセールスレターを書いてしまうという人も中にはいます。まあ、中には、5日で書きと編集を終わらせるという人もいれば、まあ、リサーチが終わってないんであれば、2ヶ月半、から3ヶ月かけるというプロまで様々です。まあ、私的には自分の予想の時間の2、3倍余裕を持って最初は進めるということをお勧めします。共感がね、得られると かけるね、セールスレターのね、幅も広がるので、まあ、何事にも普段から興味関心を持つということは大事になってきますね。まあ、あとはね、やっぱりいろんな経験をね、してる人っていうのは、ここら辺強いと思うんですよね、やっぱり。様々な経験している人っていうのはね。まあ、旅行をたくさんしてる人とか、普段自分ではね、行かないところにあえて行ってみるとかね。人の何倍もね、経験値を積むっていうことはね、コピーにも文章にも厚みが増してくるんですよね。コピーの厚みが増します。やっぱり人生経験豊かな人は強いです、やっぱりそこら辺。やっぱり最初は何でもいいと思うんですけどもね、いろんなことに興味を持つということで、何がいいかな。まあ自分の趣味を持ってみるっていうのもいいですし、まあダイエット業界なら、ダイエット業界のことをやっぱ詳しくなってみるとか、自分もやってみるとか、筋トレとかでもいいですしね、男性でしたら。そうですね。で、本格的に学びたいなら、どっかの弟子入りをね、するっていうのも手かもしれないですよね。たまーにですけどね、弟子入り募集してますっていう、まあ、コミュニケーションの場が、を作ってくれる人っていうのもいるんでね。弟子入りじゃなくても、そういう場所に入っていくっていう、まあ、個人コンサルのようなものでもいいでしょうし、もちろんお金かかりますよ。まあ最初から払えるかって言われるとちょっとどうなのかなっていう部分もありますけど、まあ弟子入りならなんとかなるかもしれないですね。まあたまに、ほんとたまにですけど、募集してる場合もあります。まあ好きになる自分のメンターを見つけるっていうのはね、自分の成長をね、促進させる効果っていうのはね、あるんでね。メンターですね、メンター。メンターって何ですかって言われると、まあ師匠みたいなもんですよね。師匠を見つけると自分の中で。その中で、コピーを極めていくという。まあ有名なね、日本のコピーライターの方でもね、海外のコピーライターから直接学んだっていう方も少数ですがいますね。まあそういう人は、やっぱり売れっ子ですね、やっぱり。歴史はありますからね、やっぱり本場はアメリカですからね、やっぱ100年以上の歴史があるんで、やっぱりそういうとこでトップクラスのプロから学ぶという、そういう人も日本人の中でも少数います。まあ優秀なコピーライターっていうのはアメリカには大勢いるっていうことですね。あとはまあそうですね、優秀なコピーライターどれぐらいいるかっていうと、まあ単純に日本に出てる書籍とかでもね、いろいろ調べてみると分かってくると思うんですけども、まあ大きい会社があるんですよね、アメリカにも。そこの会社に所属しているコピーライターとかも日本のサイトで見れるのかな？見れないかな？まあいるんですよ、たくさん有名な人が、とにかくコピーライターっていうアメリカでは。まあですので、まあ自分でアメリカコピーライターとかでもいいですし、検索してみてもいいですし、まあいろいろ名前が出てくると思うんで、その中から日本の書籍を出版してる方っていうのを調べ出してもいいかもしれないし、まあ最近ですけどね、アマゾンとかでもね、まあ2冊ほどベスト50の書籍の中にね、コピーライティング関連の本がね、載ってたんですけども、まあ、これも前話したかもしれないですけど、ジョン・ケーブルスさんとかね。まあ有名なのだと、ダン・ケネディとか日本でもね、有名になってきましたよね、やっぱり。まあ、たくさんいるということですね、要するに、売れてる人は。ですので、どれだけ失敗しても諦めないことが重要です、最初は、とにかく。最初書いた文章なんてね、まあ、読めたもんじゃないっていうのが大抵の人ですからね。どんなに上手い人でも最初は初心者ですから。どれだけ失敗しても 諦めないことがやっぱり大事です。誰だって最初は失敗から始まるものなんです。最初からうまくいくなんて考えなくていいと思います。まああとはね、成果が上がらないとね、自分のモチベーションにも影響してしまうのでね、ゆっくりと気長に考えてる人は30分以下でもありません、構いませんけども、自分を効率よく伸ばしたい人はコピーにそれなりの時間をかけることをお勧めします。まあ何度も言いますけども、コピーライティングは一生様々な場面で使えるスキルです。それは心理学から聞けるということもあり、人間関係の構築などにも役立ちます。売れる文章を書けるようになるということは財産にもなります。そうですね。人間関係のね、構築っていう部分でもね、人が苦手だっていう人はね、口下手な人もいるでしょうしね、そういう人には向いてるかもしれないですね、コピーライティング。一人が好きだとかね、一人でいるのが、作業するのが大好きだとかね。まあそういう人がね、コピーライティングを学ぶことによって、人間関係がね、潤滑にね、進むようになって、大勢の人とね、関わることができるようになるとかね、そういうことも可能になります。売れる文章を書けるようになるということは、財産にもなります。それはテクノロジーの進歩とは関係なく、一生不変のものです。ですので、ぜひこのコピーライティングを自分のものにしてみてもらいたいと思います。まあ、コピーって儲かるの？っていう人はいる、まあ疑問に思う人は大勢いると思うんですけども、コピーライティングは正直普通の職業よりも儲かります。まあ前も言ったかもしれないですけども、アメリカのトップクラスになると10億、15億といった年収を上げるコピーライターも存在します。まあそこまでいくと一握りになってくるんですけども、では日本ではどうなの？っていうと、英語圏と日本では人口に差があるので一概には言えませんが、年収数千万クラスならそれなりの数がいるはずです。まあそうなんですよ。医者の先生とかね、弁護士の先生よりもね、高額の収入が得られるにも、まだまだマイナーな仕事なんですよね、コピーライターって。まあもちろん懸念されるね、嫌がれる面っていうのもありますよ、もちろん。相手の心理をね、先読みして何かをやったりとかね、行動させたりね、嫌がれる面っていうのはあるんですけども、まあそれでも高額の収入が得られるわけですから、まあ知り合いに聞いてみてくださいよ。コピーライターって知ってる？って。まあ大半は知らないですよ。まあそれくらい、まあコピーライターっていうのはまだまだ認知度が低い職業であり、やる価値のあるっていうね。今が参入障壁がまだ低いね。今がチャンスなのかもしれません。あなたもコピーライター目指してみませんか？っていうことを、この教材を通して私は言ってるわけなんですけども、まあコピーのね、コピーライティングのね、お金のは関してはね、どのような仕組みになってるかっていうとね、まあ一番儲かるのがセールスレターを書くことですよね。まあセールスレター何っていうと、よく商品ページにある縦長のセールスページのことですよね。セールスページです。縦長の。楽天でもいいし、まあ何でもいいんですけども、商品ページが縦長で、入り口と出口しかないページですね。他に出口がないっていう。まあそれでいて、なぜこれほどお金を稼げるにもかかわらず、この仕事を選ぶ人が少ないのかっていうのもありますけども、まずは安定性がサラリーマンに比べて、まあ全然低いですよね。まあ一流にならなければ結構厳しいっていうようなね、そういう職業でもあるんでね。最初からですから脱サラしてやろうって考えるよりかは、サラリーマンやりながらまずは修行しましょうねっていうふうに私は推奨したいと思うんですけども、一流になればもう数千万とかね、まあ億を稼ぐ人も中にはいるんでね。まあ最初のハードルがね、ちょっとね、 普通に考えると高いんですよね、コピーライターって。まずお客を捕まえなければならないですし、人脈も自分で開拓しなければいけないし、シンプルに物事が運ばないんですよね。まあハードルですね、ハードル。まあ最初のハードルさえ超えてしまえば、あとはまあスムーズにね、進むかもしれないですけども、まあ何度も言いますが、ハードルですね。ハードルを超えなければいけないという最初の。だからこそ、その裏でコピーライティングの仕事は一部の売れっ子ライターに集中しているっていう、そういうこともあり得るということですね。まあ売れっ子コピーライターっていうのはね、仕事の依頼が来ても忙しくて断っている状況だっていうのは多々あることです。そうですね。では儲けるために初心者はどうすればいいかっていうと、まずはセミナーに通うとかね、書籍やね、教材で勉強するのが手軽でいいかもしれないですね。まあ、私はコピーライターですってね、名乗って、名刺を作ってね、仕事の依頼を探すっていうのね、そういうのもいいかもしれないです。まあ、セミナーとか行けば気が合う人も見つかるかもしれないですし、まあ、書籍やね、教材もね、今たくさん出てきてますんでね、そういうのをね、勉強するのもいいかもしれないですし、まあ、ちなみに名刺は、50枚、100枚、1000円とか2000円でね、ネットで綺麗なのはね、作れるので、作ったりで損はないとは思います。そうですね、名刺ですね。名刺を作るのもいいかもしれません。そんな名刺なんているのかって思うかもしれないけど、もうコピーライターですって言って書いて名刺持ってるだけでも、まあ損はないと思いますね。まあセールスレターは、儲かるって言ったことは理解できたでしょうかね。まあ、ただ、売れないレターを一度書いてしまうと、その業界で噂が広まってしまいます、逆に。あの人に頼んだけど売れなかったって言った類の話ですね。まあ、ですので、なるべく失敗はしたくないんで、自分に自信をつけるためにも修行を毎日行うべきだっていうふうにも思います。まあ、コピーの修行とは何って言われると、何をすればいいんだろうって考えるかもしれないですけど、はっきりと言えてることはとにかく書くということですね。とにかくたくさん書いてください。インプットは教材や書籍などからすればこと足りますけども、大抵の人はアウトプットが足りてないです。インプットばかりしてアウトプットしない人が多すぎます。自分のメルマガやブログをやらない人は、今すぐ、まあそのアウトプット用にね、まあ自分のためにでもいいですし、最初はお客さんのためにというよりは、自分のためにメルマガやブログを立ち上げるというのも一つの手段ですし、毎日インプットした内容をメルマガやブログ、フェイスブックなどでアウトプットするっていう習慣をつけるだけでも、まあ筋トレのようにね、効いてくるものだと思うんで、まあ最初からガツンといいものを書けるかっていうと、そうはいかないと思うんですけども、これも今言った筋トレのようなものなんでね、徐々に徐々に力がついてくるものなんで、もちろん Twitter とか Facebook でも媒体は何体で何でもいいです。二度言いますけども、とにかく書く、これが大事です。あとは、ボレットと呼ばれるね、ベネフィットを箇条書きにしたようなものをね、たくさん書くといいともされてます。推奨されてます。まあ、このベネフィットっていうのは何かというと、その商品やサービスのメリットを語るということです。まあ、例えば、まあ、車で言うと、車が燃費が良くて、馬力があって、本革のシートで新しいモデルで、なんていうのは特徴ですね。これをベネフィットに変えると、この車は燃費がこれくらいです。ですので、燃費が安くなった分、家族サービスできるも生まれるかもしれませんとか、この車は何々馬力です。ですので、高速を静かに快適に、なおかつ安全に走ることができますとか、この車は新型のモデルです。ですので、街を歩く人の視線を集めることができ、あなたは優越感を感じることができるかもしれません。など、会社の部下に羨望の眼差しで見られるかもしれません。このように、ベネフィットとは特徴に、何々だから何々と
つなげることによってメリットを提供することができるんですよね。まあもう一度簡単に言うと、だから何々、だから何々、そうですね。燃費がいいからどうなんだ、馬力があるからどうなんだ、新しいモデルだから何なんだっていう、まあ突き詰めて話していくっていうことがポイントになってきます。これができてない文章っていうのは、まあいろんな会社のホームページとかを見ても分かると思う通り、やってる人がほとんど今いないかもしれないですね。ほとんどと言っちゃうとちょっとあれなんですけど、やってる人っていうのはほとんどいないかもしれないですね。ベネフィットですね。まあ修行期間はどれぐらいかかるでしょうかっていうことですけども、コピーライティングで。まあ、個人差はありますけれども、数ヶ月で頭角を現す人もいれば、1年以上かかる人もいると思います。まあね、ですけども、ちょっと考えてもらいたいんですけども、これだけテクノロジーのね、発展した時代で、永遠にと言ってもいいほど、普遍の真理をついた、人間心理に基づいたコピーライティングっていうのは、一生もののスキルなんですよね。マスターすれば、一生はもう、約束されたのも同然かもしれないですよね。まあ、ですので、修行期間なんて気にしないで、とにかく毎日、できるだけエンジョイして楽しんで書いてもらいたいと思います。書いて書いて書きまくってみるっていうのはね、とりあえずまずはそこからスタートっていうのが、まあ初心者の方はいいんじゃないかと思いますね。その中で自分に向いているジャンルとかも、そういったものも見えてくるのもあるでしょうし、毎日書いてる上で自分はどんなコピーに向いてるかとか、どんなジャンルに向いてるかっていうのも出てくるかもしれないし、判断するのもいいでしょうし、まあ、テクニックっていうのはこれからどんどん話してきますけども、とにかく最初はインプットしたら、ポイントはやっぱりすかさずアウトプットをするということですね。これを繰り返さないとインプットばっかり溜まっちゃって、力が発揮できないんで、やっぱりそうなってしまうと、アウトプットをするということをイメージしてください。まあできなくても集中して一日空いた日に数時間ぶっ通しでやるっていうのも一つの手かもしれないですけども、まあおすすめはできないんですけども、それぐらいアウトプットっていうのにも比重を分けてほしいと思うんですよね。アウトプットがインプットより多いっていう人は少ないと思います。それぐらいインプットに偏ってる人が多いっていうのが実情ですね。まあ、まあ、修行はこんな感じで、とにかく書くことでこれに尽きます。あとは復習としてアウトプットをすること。これもとても大事です。まあ、それでいて、まあ、一番大事なものっていうのは、何をもって一番大事とするか。お客さんにとって一番気を使ってあげなきゃいけないことっていうのは、その人がドンピシャで欲しいものを、商品とお客さんを結びつけることが大事です。まあ、コピーライターの心構えとしては、これを持つべきでしょうね。まあ、コピーライターとしては、この教材では稼げるということがテーマになってきます。まあ、よくある話として、お腹を空かした人に魚をあげるのか、魚の釣り方を教えてあげるのかっていったことはよくある話だと思いますけども、短期的に稼げることを教えるのではなく、まあ、今流行りのテクニックを教えるのではなく、そのもっと根本的にあることを教えるということを、この教材では、まあ主にテーマとしてやっています。10年後の世界がどんなに状況で、どんなにテクノロジーが進歩しても、通用する釣り人になれ、釣り人、釣り人、釣りを教えるような人間心理に基づいた技術なんですよね、コピーライティングというのは。ですので、大切なこととは、何が起こっても普遍のこのテクニックをぜひ心につなぎ止めて稼ぎ続けることを目標にしてほしいんですよね。いずれかは、今は難しいかもしれないです。やり始めだとするならば、あなたがもし初心者であるとするならば、なかなかイメージはしづらいかもしれないですけども、このスキルを極めて稼ぎ続けるぞっていうことを目標にしてほしいですね。ぜひ一人でも多く、そういった人が 現れてくれるってことを私は、まあ、もちろん目標にしています。まあ、あとは何でしょうね。コピーの世界ですね。まあ、そんなに何年経とうがね、コピーのテクニック自体は、コピーのテクニックというか、コピーの本質は変わることがないんで、10年後でも20年後でも通用する話っていうのを、まあ、できるだけしたいと私も思ってます。まあ、一時的にね、Facebook を使って稼ぎましょうとかね、メルマガで稼ぎましょうっていうのも悪くはないとは思うんですけども、やっぱり途中でね、媒体っていうのは進化してどんどん変わっていくものなんで、やっぱり普遍のね、このテクニックをね、どうしても覚えておいてほしいんですよね。まあ、普遍ですから何度も言いますが、変わらないテクニックです。まあ、これがどれほどね、重要かって、この数十年でなくなる仕事は何十個っていうのはね、よく雑誌とか新聞とかでもね、出てると思うんですけど、なくならない職業、仕事ですからね、やっぱり。まあ、一生かけてやるっていうのも、一つの手かもしれません。まあ、一生かける価値があるんですよ、本当に。それぐらい、まあ、リターンがある。まあ、修行は大変かもしれないけども、ひょっとしたら人によっては書くことが苦手で、どうしても書き続けられないとか、どうしても飽きっぽいとか、どうしても何か気に入らないとか いろいろ出てくると思うんですけども、それを乗り越えて、ぜひテクニックを、マインドセットを学んでほしいと思います。そうですね。まあ、マインドセットはね、分かってもらえたとは思うんですけどね、大事なこと、大事だってことはね。コピーで大事なことっていうと、やっぱり普遍のね、心理に基づいたテクニックなんですけども、まあ、これは後半になってくれば来るほどテクニカルな内容になってくるんで、今の時点でいきなりテクニックをバンバン話しても頭がこんがらがっちゃうと思うんで、徐々に徐々に小出しにしてテクニックは話していきたいと思います。まあ、逆に後半の後半になってくるとテクニックだらけになってくるんで、逆にわけわかんなくなってしまうかもしれないんですけども、そこら辺はバランスとっていきたいと思います。そしていくら、まあ、コピーを書けるようになってね、現金を稼いだとしてもね、お金をコントロールすることっていうのは難しいんですよね、やっぱり。まあ、いくら持ってても使ってしまうという人もいれば、まあ、いかにお金を使いすぎないかっていうのも、これも人によってはポイントになってくると思うんですけども、まあ、要は大事なことはお金を稼いで、そしてお金をコントロールして、自分のスキルを高めて、いつでもお金を稼げるようになるということが大事ですね。心構えと、まあ、気持ちということになってきます。そうですね。まあ、自分のスキルさえ高めてしまえば、あとはいくらでも稼げるよっていう状況は理想ですよね、やっぱり。誰でもそうだと思う、そう考えるとは思うんですけども。スキルをマスターしてしまえば、まあ、あとは自然と書けるようになる。まあ、ここまでいくともう、おじいちゃんになってぐらいにならないと、無意識に書くっていうレベルまではいけないかもしれないんですけども、意識して書けるっていうレベルだったら、まだ、まあ、若いうちにでもね、マスターすることは、マスターまでいかなくても、きちんとできるっていうレベルまではいけると思うんでね、意識さえすれば、コピーを書けると。まあ、そして自分のジャンルを持つっていうのもね、一つの方法としてあるんですけども、まあ、得意なのが、自分に健康にパッションがあるっていう人であれば、健康のサプリを売ってみたり、ダイエットにすごい興味があって、強い興味を持ってるんであれば、ダイエットを軽くのはいいかもしれないし、まあ、いろいろあると思うんですよね、人それぞれ。自分の好きなジャンルっていうんですかね、得意なジャンルというんですかね、そういうところを掘り起こしてどんどん進化させていくっていうコピーを、まあ、今ね、やっぱり大きい市場になればなるだけ、まあ、その市場 やっぱり支配してる業界っていうのもね、あるんでね、そうそうやっぱり初心者が入れてくれない業界っていうのもあるんですけども、やっぱりニッチになってくれば、まあニッチっていうのはまあ隙間ですよね。隙間、まあ小さい市場でもいいんですけども、そういう市場になってくればね、初心者でもまずちょっとずつ入っていけるんじゃないかなって、余地があるんじゃないかなっていう業界もまだまだあるはずなんでね。まあ、コピーでは相手に成長してもらうことっていうのも重要です。本当の意味での親切心というかね。まあですので、甘い言葉はいけないよっていう話をしたんですけども、まあ甘い言葉にね、商品を買ってしまうということも時には仕方ないのかもしれません。まあ過剰でなければ、まあある程度のレベルであれば、多少の甘い言葉で釣るっていうのは、なきにしもあらずですよね。もう、だってお客さんがね、お客さんのためになるのであれば、つまるところ、要するに、進化ですよね。進化してもらうために、ちょっと盛るっていうんですかね、話を。まあ、それぐらいは、良しとされる風潮がありますね。まあ、進化させるためには、少しくらい惜しい話に聞こえないと仕方がないっていうのはね、まあ、それがどんな業界のセールスレターであっても、まあそういうことになってきますね。まあ一番大事なことは、お客さんを進化させることっていう、これに尽きるんですよね。まあそしてお客さんを理解するっていうのは、お客さんにコピーの商品の、まあ、深い理解を教えるっていうのは、本質的なね、難しいんですよね。まあ、本質的なことほどなかなか相手の心に響かないんですよね。まあとても心苦しいことですけど、この商品がどんなに良くて、どんなにお客さんのためになっても、深い理解をしてもらうっていうのはとてもレベルの高い話なんですよね。まあ理想形としては、商品の理解が深いほどお客さんが集まってくるっていうのが理想形ですけども、まあそれでいて、お客さんが集まれば集まるほど収益が増えていくという、まあそこはいわゆる固定客というやつですよね。まあ固定客っていうのがね、ついてくると、バックエンドっていうのがね、売れるようになってくるんですけど、まあこのフロントエンドとバックエンドっていう話をちょっとしますけど、フロントエンドっていうのは、まず最初にお客さんが買ってもらう商品、まあ安い商品とかでもね、ありますけども、まあ、2、3000円で買えるものからね、あると思うんですけども、そういうフロントエンドでお客さんの信用をつかんで、バックエンドで少々値段の高いね、まあ2、3万とか、もっと高いのであれば10万円とかね、まあもっと高いのであれば50万とかもありますけども、そういうのをフロントエンドとバックエンドと呼びます。まあ一般的にはね、1000人の濃いリスト見込み客っていうのがね、集めるとビジネスがきちんと成り立つっていうふうには言われてますね。まあ世の中の中にはね、何万何十万っていったリストをね、持ってる人もいるんですけど、そこまでいけば安心できるかっていうとね、まあそこまでいけば安心と思われるかもしれないんですけども、しかしね、ここで重要なのはね、お客さんの中身な、お客さんのっていうかメールマガジン自体の中身なんですよね。中身とは何かというと、いくら数十万というリストを持っていても、読んでる人が数百人しかいなければ、数の意味がないといったことですね。まあ、これはよくある話で、リストはあるんだけど、読んでる人がいないって。それだったら、1000人のリストがあって、1000人読んでくれるリストの価値があるんですよ。まあ、リストっていうのは買うこともできますけども、基本的にはおすすめできません。中身が薄いですから。あなたのファンになってくれて初めて意味があるんです。そうですね。まあリストの数ですけどもね、まあ、どうなんだろうな、今何十万っていうリスト持ってる人も中にはいますけども、どれだけ読んでくれてるかって考えると、ちょっと疑問を持つような人も中にはいますし、売ってるリストっていうのも、 何万円とか何十万とか払って、1万件とか10万件、1万件だったかな、まあ何十万出してそれだけ売りますよっていうサイトもありますけども、もう私的にはおすすめしないですよね。ちょっとそれはいかがなものかなと。内容が薄すぎです、やっぱり。ということで、まあ、第1話、第2話の続きという話だったんですけども、まだまだテクニックの話には入っていませんね。ですけども、これから徐々に徐々に深い内容に入っていきたいと思うんで、そうですね、テクニックを期待している方は、これから徐々に話していきます。そうですね、あとは、やっぱりね、信頼と理解とかね、そういうとこもね、今回話したんですけど、それも覚えておいてほしいですね。理解されるためにコピーを書くと、お客さんのために。という感じで、第3話を締めさせていきたいと、いただきたいと思います。では、第4話でお会いしましょう。ありがとうございました。